皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が日本が8月の4日ということでございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。アロハということで、僕は相変わらずハワイにまだ滞在をしておりまして、今週もですね3週連続になりますが、また今週もホノルルのコンドミニアムからお届けしたいなというふうに思っております。で、日本にね帰国されてたこちらの方とか、あと日本からいらっしゃった途中でねいらっしゃった方とかから聞くと、ものすごく暑くなってきたということなので、まあ日本も夏真っ盛りということで、ございますが、僕の方も相変わらず楽しんで過ごしております。で、ちなみにですね、今回のハワイは4週間ちょっと、まあ、34日間の僕行程なんですよね。なんですが、実はもう15日ぐらい経っちゃってましてですね、なんかあっという間だなという一言につきますね。まあ、それの話はちょっと後でしたいと思いますが、ということで、張り切って今日もハワイからお届けしたいと思っております。で、今日のポッドキャストが、第328回ということで、いつもと同じように最初に僕の近況の話をしまして、途中で、今日のトピック、儲かってないケーキ屋さんの話というトピックを今日はお届けします。で、最後にちょっと雑談をして、終わりという進め方をしたいと思っておりますので、ぜひ最後まで聞いてみてください。じゃあ、早速僕の近況からなんですが、途中まで言っちゃいましたが、相変わらずハワイにいましてですね、半分経ちましたという話をしました。で、本当はね、僕こう、本当はっていうか、僕もともとですね、海外に年に6回ぐらいは、ここ数年は行っているペースなので、そんなにね、海外そのものにいて、なんかぼーっとしちゃってですね、帰りたくないな、みたいなことを思うことって、ないんですよ。ないんですけど、なんかでもいつも自分で一人で行ってたので、家族で来たということと、なおかつ長く、滞在してですね、ゆっくりするというつもりで34日間の時間を、取ったはずなんですが、何気にこれ、まあ、勝負なんでしょうかね。食事にあっちこっち聞けば行ったりとか、まあ、遊びももちろん一生懸命やってるつもりですし、まあ、サーフィンは、まあ、当たり前の話として、やってます。暇があればもう、隙があればや、暇があって、隙があればやってるみたいな。で、仕事ももちろんしているし、まあ、いろんな方のご紹介いただくことがあったりとか、お声かけていただくのいろんな方にもお会いする、日本から来たりとか、ハワイの方だったりとかにお会いする機会も多いので、楽しいからだと思うんですが、時間がとにかく早く流れちゃいますね。だからもう気づいて、ほっと気づいたらさっきカレンダー見てると、半分過ぎちゃっててですね、なんか実は焦ってるという感じですね。なんか不思議なもんで、ゆっくりしようと思ってたから、もう何もやることないね、とかいうふうにね、なるんじゃないのというふうに笑ってましたが、皆さんに申し上げておきますけどね、一月間なんつうのはやっぱりすぐですよ。まあ、実際この前も僕ヨーロッパ行ったばっかりですが、12日間の行程ですが、やっぱすぐ終わりましたからね、そう思うと、一月ぐらいじゃ、触って終わりというところなのかもしれないなというふうに今日は思っているので、あと2週間、まあ、のんびりするというよりも、やはり全力で、動いたりもしてみようかなと思っている今日この頃だなと思っています。で、後半はね、あんまり仕事をせずに、まあ、ご縁がある方にお会いしたりとか、しようかなと思っていましたけども、セミナーとかもね、ちょっと現地の方で知りたい方がいらっしゃるようなので、やってみたらどうかとか、いろいろ声もいただいているので、まあ、何かは、することになるかもしれませんが、そんな感じで、とにかくその仕事もしますけど、活動というものもね、のんびりするということは、まあ、どうやら、できそうないので、いろいろと楽しんでみようかなと思っているんでね、またシェアしたいなと思って、います。あ、ちなみにね、旅行者向けのあるあるなんですが、ハワイはね、食事をするときにやっぱり、僕も何回か来ているので、ハワイのローカルの食事みたいな、ロコモコとかね、ガーリックシュリンプとか、いう風なものを食べようっていうのはあんまりもうなくてですね、それよりもお会いする方に美味しいものどこですかっていう風に聞く癖をつけてるんですが、そうすると大体おっしゃるのって、アジアの料理のお店なんですよね。積極的に日本も含めて移民がたくさんいらっしゃるので、中華料理は当たり前、チャイナタウンもありますから当たり前ですが、タイ料理とか、 コリアン、韓国料理とか、ベトナム料理とか、いろいろね、美味しい店がやっぱあるんですよ。まあもちろん東京が一番美味しいって言ったらそれまでですけれども、そういう店がね、結構あって、中華といえばそことか、もう今日もね、冷麺のお店を教えてもらって、すぐにその足で、午前中お茶しながらお会いしてた、自分のメンバーさんに教えてもらったので、その日のランチで、家族で早速その冷麺を食べに行ったら、ものすごい美味しかったんですが、そんな風なことをしているんですけども、ぜひね、いらっしゃる、まあ、ハワイ通の方にとってはもう釈迦に説法ですが、まあ、地元の方がおっしゃるところ、まあ、観光客も当然大体そういうのは有名だったりするんですが、ハワイのならではというよりも、まあ、やっぱ都市というかね、田舎かもしれないけど、いろんな人種の方がいらっしゃるところだから、多国籍で美味しいものという場所が結構決まっているみたいなので、そこに行くと、結構充実した、食事生活が送れるのじゃないかなと思いましたね。まあ、長く滞在する方は自炊が多くなるんでしょうけれども、そうじゃない場合は、僕らみたいなレベルだったらそれでも十分美味しいなというふうにちょっと思いましたね。まあ、これがちょっとどうでもいい話のシェアですけれども、これが、一つです。あとこれもね、今日話してて不思議だったのが、ハワイってすごく気候がいいじゃないですか。で、アメリカ政府がなんか観光業で発展させようみたいなことを決めた時にも、晴天率がすごく影響したという話があるらしいんですけれども、まあまあ元々はね、アメリカのものじゃないんですが、らしいんですよ。で、その時にね、思ったのは、今日聞いたのはですね、フロリダとか、もちろんアジアのね、地中海沿いの街とかもそうでしたが、大体ビーチの周りとか、街全体もですね、晴天率が高いところ、バルセロナとかも、もうほとんどみんな外で飯食ってるわけですよ。で、レストランも外に椅子とテーブルを出すなんてことはもう当たり前に行われていて、外がとにかく賑やかでみんなお茶飲んだり、ビール飲んだり、朝から晩までずっとやっているような光景が普通ですね。で、アジアはアジアで、屋台という文化がやっぱある国が多いので、外でひたすら飯を食ってるというイメージが僕にはあるんですよ。で、ビーチ行ったら絶対ビーチにそのものに、日本でいう海の家みたいなものが、おしゃれなものがあったりするので、ああいうの僕すごい好きなんですけれども、よくよく考えるとハワイってないんですよね。まあまあ、その公共の場でお酒を飲んではいけないっていうルールがあるからかもしれないけど、それはね、店の中だと OK なわけだから、ビーチ沿いにもっとあってもいいのかなと思うけど、ほぼ見たこと僕なくて、ノースショアの方にあるかって言ったら、やっぱりなくて、ビーチから道一つ挟んだとこに、建屋の中に店があって、そこはこう、窓が開放されているとか、そういうのはもちろんありますけれども、完全な、外に椅子とテーブルを並べているっていうのは、あんまり見ないんですよね。まあ、ノースショアのシュリンプのところとかは、ハエと共に外で食べるみたいなところがありますけれども、よく考えるとその辺がね、例えばバルセロナで見た風景だったり、パリとかで見た風景だったり、あとは何だろう、アジアのね、各国で見たような風景とはちょっと決定的に違うので、晴天の割には外で食えないみたいな、ところはですね、思いましたね。まあ、一軒だけ、おすすめとそこも言われた日本食屋さんに行った時にね、そこは、店が手狭だからかもしれないけど、外にテーブルと椅子が出したって、そこはすごいだから楽しかったんですが、ああいう店が意外と少なくてね、とかなんか理由がわかる方は、ぜひ教えてほしいなというふうに思いますが、そんなところも、ちょっと不思議に今日は思いましたね。まあまあ、そんな話はいいや。ハワイ話がこれ1時間ぐらい続くと飽きられちゃうので、終わります。8分話しちゃったんで。じゃあ、ということで、相変わらずね、いろいろやっていきたいと思います。ああ、そうそう、まあ話じゃないな。サーフィンもね、一月だと全てのポイント回れないからね、あと、危ないところもあったりしますので、自分が知っている、過去に誰かといったことがあったりとか、いうところでサーフィンを僕はフラしてるんですが、その中でね、名前は知ってましたが、とてもワイキキから近くてですね、行ったことがなかった、トングスポイントっていうポイントに、今日はね、行ってきました。それはきっかけがあって、ローカルのサーファーさんと仕事のミーティングで会った時に、たまたまその方がサーファーだと、女性だったんですが、サーファーさんでね、タウンでなんか、ポイントってどこが好きですか？好きです。まあ、ポイント名前ぐらい僕も知ってますんでね、行ったことがあるところも多いので、どこが好きですかって聞いたら、トングス、行ったことなかったんですよね。トングスが、メロでとてもいいわよ、なんていうふうに教えてくれたので、言われたらすぐ行くようにしてるので、波はね、ちょっとちっちゃかったんですが、行ってきたらですね、やっぱり、すごいなんか、すごいメロで、僕は気に入ったんですよ。なんか人に聞くもんだなと思って、 思いました。癖になりそうな、しばらくね、波がない日は難しいですけども、ある日は、ちょっと帰ってみようかなというふうに今日はちょっと思いましたね。ということで、おかげさまで楽しそうにやっておりますが、今日のトピックに行きましょう。ごめんなさい。今日のトピックがですね、儲かってないケーキ屋さんの話という話をしたいと思っています。で、なぜこの話をしたかと言いますと、まあ、こちらでのんびりやってるに見えますが、なんだかんだ仕事はしてましてね。で、メンバーさん同士の、僕はスカイプの勉強会というものを世界中の方にご参加いただいて、まあ、月に何度かやってるんですが、まあ、それが今月もやったんでしょう。先月か、7月末、ちょうど一昨日ぐらいにやったんですが、その時にですね、こういう話が出ました。日本の地方で儲かっていないケーキ屋さんがありますと。で、とっても味はいいんですけれども、うまくいってないんですと。で、ウェブで販売して回復を狙いたいんだけど、アイデアが欲しいけどどうしたもんでしょうかという話があったんですよね。で、こういう話って、まあ、よく出るんですけども、僕らのメンバーさんはこういうのもちろんお好きでしてね、皆さんも僕のポッドキャストを聞いてくださってるくらいだから、この手の話は大好物じゃないかなと思うので、まあ、この話をしてみたんですが、これね、ネタは違うんですよね。まあ、入り口としてこういう話をしたいんですが、皆さんこれってどうしたらいいと思いますか？できれば一緒に考えてほしいんです。で、その時ももちろんメンバーさんから、こうした方がいいんじゃない、ああした方がいいんじゃないかというふうにね、ありがたいことにいろんな意見がとかアイデアが出たわけですが、ここからが本題なんですけど、こういうね、儲かってないからうまくいくとか、もう儲かってないからまだ始めてなくてもこのビジネスをうまくいくためにどうすればいいかという話をした時って、アイデアがですね、起業家のタイプによって大きく2つに分かれるんですよ。2つの潮流に分かれる特徴があるので、その話をします。ですから、皆さんが今のね、儲かってないケーキ屋さんを儲けるためにウェブを使おうと思ってるけど、どうすればいいかというふうに何かを考えられたと思うので、その考えたことが、まあ、どちらのタイプになってるかってことと対比しながら、ちょっと聞いてもらえると面白いなというふうに思いました。じゃあ改めていきますね。質問は、儲かってないケーキ屋さんをどうすればいいですかって質問です。そこの方はウェブを使いたいとおっしゃってるんですけどね、という質問だったときに、グループにすると大体2つだと言いましたね。で、1つ目のグループはどういう感じかというと、こういうことなんですよ。ケーキというのは大きい市場なので、普通にネットを活用して露出を増やせばいいんじゃないですかと。要は人に知ってもらってないだけですよね、という話だったりとか、あとはケーキというのはオンラインでしょっちゅう楽天でもどこでも売れてるから、それで売れてるものを模倣して似たようなものを同じように露出させれば普通に売れていくでしょうということをおっしゃるみたいな、これがグループの一つ目なんですよね。で、つまりは売れているマーケットに売れるものとして乗っけたらいいだけじゃないですかという感じだから、マーケティングよりの発想なんですよね。マーケティングというよりも、アド向きというか、ダイレクトマーケティングよりと言いますか、まあ、言い方はちょっと今適切じゃなかったですね。まあ、訂正しますが、まあ、どっちかというとマーケティングよりの話をなさる、集客よりというか、話をなさる方が一つ目のグループとしてはあります。皆さんのうちどっちかはこっちになったはずなんだけども、もう一個もあるんですよ。二つ目のグルーピングはどういう意見が多いかというと、集約するとね、ケーキというのは日本では美味しいのが当たり前ですよねと。いろんな人も売ってるし、美味しいのも当たり前でいいのもいっぱいあるだろうと。ですから、そういうことでウェブを使ってオンラインでどうのとか言う前に、そもそもあなたのところのケーキの独自性とか強みとか、選ばれる理由みたいなものを生み出す、編み出す、表現することが先なんじゃないですか、という話。で、例えばこれ具体的にそのミーティングの中でね、出たんですけれども、例えばね、海外の方、我々多いですから、そういうの敏感なので、ビーガンってご存知ですか？ビーガンご存知ない方は、調べてもらうとね、面白いと思いますが、ビーガンっていうのは、ベジタリアンよりもっとこう、こだわってるというか、卵とかももう食べないんですよ。 簡単に言うとそういうことなんだけど、植物、食べるものについてすごい、もちろん健康を考えてたけれども、制限されている方のことで、そういう方ってケーキはもう、はい、食べちゃいけないものがいっぱい入ってるんですよね。もともと白身が入ってるし。だから、ビーガン向けに、ケーキを、グルテンフリーとか言ったりしますけど、のケーキを作ったりするとか、例えばですよ。例えば、もしくは変わった形の、まあ、サッカーボールみたいな形をしたケーキを売ってるところも流行ってたりするよね、みたいな感じで、やったりとか。あとは、ケータリングで、届けるようなスタイルはどうなのかとかいうことで、オンラインのことをみんな言ってるんではなくて、露出ということではなくて、選ばれる店にするためには、店舗でも回復は可能なので、選ばれる店にしたらどうですかという話をしている。つまり、マーケティング寄りっていうよりも、強みとか、選ばれる理由が存在しないので、そこが実は根っこなんじゃないですかという話が、出るわけで、これがグループの二つ、こういう類のことをおっしゃる方が大体二つ目、その前に工夫でしょうみたいな話をする方が多いわけですよ。で、別に僕はこれどっちがいいんですよって話を論じるつもりは全く毛頭なくて、なぜかというと両方正解だと思うからです。両方正解だと思うし、もし本当にね、それは本当に儲かってないケーキ屋さんの話が出たから話が出たんだけれども、本当に儲かってないとしたらですね、その仮説は全部試すべきですね。それを試すということもしない方にはやっぱり倒産してしまうリスクは増えていくだけだろうなというふうに思うんですよ。だからまあ全部正解だから全てのアイデアは有効であるということになるんだけれども、でもね、この二つのどちらかに意見が寄った方というのはですね、それぞれの性格が出るんですよ。その話が今日の本題なんですが、一つ目のね、マーケティングとか集客寄りの話をされた方は、僕がよく呼んでいるヤングの戦略を、取るようなタイプの方ですね。露出をすることで回復しようよ、みたいなアイデアが最初に出る人は、ヤングの戦略。どういうことかというと、儲かっているところに参入して、成長期に儲けて、で、成熟期に入ったらまた次の儲かっているものに切り替えるという、この繰り返しが、できるタイプの方っていうのがやっぱり多いわけですね。この場合やっぱりね、特徴的で、まあ、嗅覚も必要だし、大胆さも必要だし、行動力、つまりリサーチをしたりとか、アンテナを立てる行動力みたいなものも必要。あとは情報って人から入ってきますから、人とのお付き合いなんかもすごく得意でね。そういうような条件が全部揃ってらっしゃらないと、この戦略は取ってもうまくいかないんですよ。全然儲かんないから、ある種、天才肌の器用な方というふうに僕は呼んでいて、あの人天才だからってよくね、自分のメンバーさんでも、固有の方のことを指して言うことがありますが、そういう方はやっぱりヤングの戦略を取る場合が多いし、ヤングの戦略を取れる方は、こういう意見をおっしゃる方が多いんですよね。多いです。で、もう一方あるんです。もう一つのグループはどういう人かというと、逆にジジイの戦略と僕は呼んでるんですが、失礼だな。だったら私はババアですね、なんつって、冗談をね、おっしゃるメンバーさんもいますけど、まあ、ただ言葉尻としてね、ジジイの戦略と対比して僕は言ってるんですが、これはね、グループ2だから、自分のビジネスのコンセプトとか、強みみたいなものをもうちょっと深掘りしていこうよと言ったタイプの方は、ジジイの戦略を取るような方なんだと。僕はそっちなんですけどね、実は。ですね。たとえちっちゃくても、間違いなく、マーケットが、要はお客様がいる市場なんだったら、そこをじっくり深掘りして、いかにお客さんにとって自分が特別になれて、自分たちが特別になれて、確実にリピートをしていただけるかということをひたすらずっと考えてやっていくようなタイプの人ですね。だからこれはもう面倒だし、とてものんきさみたいなものも必要なので、根気のある人というイメージがね、あると。まあ、真面目な人と言ったら、まあ、ヤングの戦略としても十分真面目ですけれども、ある種ね、ステレオタイプで言うところの真面目な人というふうにも言えるわけですね。いろんな誘惑がありますからね、こっちの方が儲かるんじゃないか、それもにも動じず、じっくり取り込むことができるから、僕は、不惑の50代と言ったりしますが、不惑の40代でしたっけと言ったりしますので、ジジイの戦略というのかなと思うわけですよ。で、まあ、しつこいけどうまくいってる方は両方とも備えていったりするんですよ。でもバランスがあってね、どちらかのボリュームが多い人に分かれるということが言いたいわけです。どうする？皆さんどっちかでしょ？多分どっちかだと思うんです。 僕はディジーの戦略の方だったけれども、ヤングの戦略だなと俺は思った人もいると思うので、これはね、なぜそういう言い方かというと、自分のタイプみたいなものが分かってないと、選択しているビジネスがどうしてもうまくいかないことがあるんですよね。だから天才肌で、どんどん大胆な行動力、大胆さと行動力で、どんどんどんどん儲かるものを見つけてこれるのに、コツコツコツコツブログを書きなさいって言ったってその人儲からないわけですよ。そうじゃなくて、そんな大胆さも嗅覚も行動力もないのに、ヤングの戦略で、どんどんどんどん儲けるところを見つけていきたいと思っている方っていうのは一生儲からないってこともやっぱ起こるので、自分のタイプ性格みたいなものをね、見極めた方がいいかと思って、今日はそのストレングスファインダーの1万分の1バージョンみたいなものをちょっと今日は言ってみたわけですね。なんかくれぐれも自分のタイプに合わないことはしない方がいいということになる。まあ両方備えてるんだけどね、どちらかが強い場合が多いのでと思いましたね。ただね、注意点があって、これはね、変わっていくんですよ。だから例えば、さっきの自身の戦略ってことを取ろうというふうに、そういう意見をおっしゃる方はね、実は以前は、ヤングの戦略を取っていたんだけれども、もうコモディティ品を扱って競合が多すぎて、全く滞ってしまうという経験をしたので、ニッチも一冊もいかなくなって、ビジネスというのはやっぱり長く続けるなら、安定して売り上げを伸ばすにはとにかく自由の戦略しかないなと思って、そこに寄ってる方も、そこの道を通ってきた方もいるっていうことがやっぱ大事で、だからでもね、ヤングの戦略に向いている天才の人はそういうことすら感じずにずっとうまくやってますから、そこに大きな差がある。だから、たった一つ注意があるとすると、自分がコモディティ品をやってですね、まあ例えばどっかのショッピングモールか何かで出して、売れている時代だからすごく売れたけれども、それが急にライバル増えて売れなくなってきたという状況なのに、それに固執して、なんとかね、また、新しいものをやりたいと思ってるけど、それが見つけられないということでくすぶってる方がいたとして、そういう意見を言ったとしたらですね、これはタイプが、自身の戦略の方が向いてる人と実は言えるんです。なぜかと言ったら、ヤングの戦略に向いてる人はもうとっくに次のを見つけていますので、とっくに次のを見つけています、断言しますけど、もう一回言いますよ、とっくに見つけてるんです。そうじゃないってことは、自身に行くしかないというふうに、自分のその秀でたもののなさというものを受け入れる必要もあるんですね。僕はもう受け入れましたけどね、というふうに思ったりもします。でも自身の戦略も捨てたもんじゃなくてですね、渋みがありますよし、あと面白いと僕は思ってるからやってるんですが、いうところもね、注意点だったりしますので、ヤングの戦略は向き不向き、自身の方も向き不向きがあるということをちょっと今日は言いたかったし、自分がヤングだと思い込みたくても、ヤングで居続けられていないんだったら実はジジイだったりするということも、ちょっと言いたかったということで、ございますね。どうでしょう、皆様はヤングでしょうか、ジジイでしょうかと、非常に失礼な質問で終わってますけど、という話を今日はしたかったということでございます。じゃあ次にね、今日の雑談をいきたいと思うんですが、今日の雑談も、僕が生身の抜き身のアウトプットを今頑張って、やっていこうとしているツイッターでございます。まあツイッターのアカウントは最近もうハワイの旅行記になっておりますが、その中で思ったことを書こうとやってましてですね、その一つの一つを紹介したいと思うんですが、あ、ちなみに河野のツイッター突っ込んでくださいね、頑張ってやってますので、まあ人のためにじゃないんだろうけれども、一応抜き身にアウトプットを試みておりますので、興味がある方は覗いてください。河野のタツオとツイッターで検索すると出てきますんでね、お願いします。まあ、話しておいて、でその中で一つね言ってたのは、思ったことシリーズ、プレッシャー、資金調達というネタなんですが、これもね、ハワイにいる間にミーティングした方で、すごくいつも元気で、ちょっとはっちゃけていて、自由度がすごくバンバン前から出ているロサンゼルスの、クライアントさんがいらっしゃるんですね。いらっしゃるということで、今、帰国されてもビジネスなさってるんですが、その方とお話しするときに、まあ、戦略の話をしているときに、なんかね、もちろん、違和感だけなんだけど、なんかお元気がないなというふうに僕は思ったわけですよ。で、気になってですね、 どういうことをなさっているか今はね申し上げませんが、気になって聞いてみたんですね。最後の方になんか元気ないですねという話をしてみたらですね、やっぱりそうかもしれないということをおっしゃっていて、なんとなく話をしている中でこう分かったと言いますか、そうかもしれないとおっしゃったことがですね、事業はとても順調なんです。もともとすごく優秀な方ですからね、事業は順調になさっているわけです。で、伸びてはいるんですよね。なんだけれども、投資、つまり資金調達を少しなさってるんですね。投資、エクイティファイナンスって言うんですが、デットというのは借金のことですけど、投資というのは返す必要がない、金利をつけて返す必要がないもの、もちろん返す必要があるんだけどという種類の投資なんだけど、投資で資金調達をしていて、でもちろん何を言われてるわけじゃないんだけども、なんかそのプレッシャーでですね、人も巻き込んでますからね、事業をもっともっと伸ばさなければいけない、なければいけないマストということで、すごくね、体が固まりがちかもしれないという話を二人で しないという話をしていました。それは、そうやって僕が言うからアンカリングされてそういうこともあるかもしれないけど、やっぱ確かにそうだというふうに感じていらっしゃるようで、だから、これはね、すごくね、資金調達のジレンマらしいんですよね。だからそれも起業家の向き不向きになってくるんだけど、こういうのは当然起こり得るなと思って聞いていました。ただね、言えてるのは、愉快に行動して笑って死んじゃっても、苦悶の表情で、何も動かず滝に打たれてそのまま死んじゃってもですね、あんまり商売人ってそっちの方で評価されたりしなかったりしないんですよね。結局やったかやってないか、その結果どうだったかということだけなので、あんまり苦悶の表情でプレッシャーかけてもしょうがないなという話だったり、するわけですよ。だからソファーで笑って死ぬためにたくさんの試みだけでもしとけばいいんじゃないってことに落ち着くなという話でしたね。だから意外と苦悩したりとか苦悶っていうのは誰からも評価されないということのオチなわけですけれども、でもやっぱりね、資金調達をするってことはすごく売却までの速度も上がっていくということがあるかもしれないけれども、その分のプレッシャーというのは人によって耐えれない人もいるということも事実なので、お話ができたなと思って聞いてたんで、その時確かアウトプットしたんだろうなと、これは思いますね。そんな話がありました。だから借金した方がいいかとか、誰かの資金を借りてやった方がいいかとかっていろんな悩みが皆さんあると思うんだけど、そこはこういうこともよく考えておいた方がいいんじゃないかなと。目に見えないプレッシャーね。100万円すら使えない、50万円すら使えない時のプレッシャーと、5000万預かっちゃった時のプレッシャーって、これはまた種類が全く違うから、なってないとわからないんだろうけれども、本質はね。だけど、こういうところもあるな、ということも分かっていた方がいいんじゃないかな、というふうに思いましたね。はい、ということで、今日のネタも以上でございました。今、ハワイは8月の4日の午前1時でございまして、これぐらいで終わりたいと思いますが、またあと2週間こちらにいますので、2週間以上かな、また何回かポッドキャストはこちらからアロハーってことでのんきにお届けしたいと思いますが、内容は一生懸命またシェアできることをシェアしたいと思いますので、また聞いてください。あとしつこいですが、ツイッターで旅行記、Facebook でツイッターの回数が最近多いと思うので、ご覧いただけると、伝えられるんじゃないかなと思っております。あとは無料相談もハワイでも続々といただいてね、何人の方ともお話をしましたので、お話をしてみたいという方は、ぜひ、僕の方にご連絡をいただければと思っております。で、僕のサイトは海外在住者と、で、コンテンツラボというふうに検索すると、海外在住者で出てくるかな。コンテンツラボ .net ってサイトが出てきますから、そこから無料相談を申し込みいただくなり、何なりしていただければと思って、おります。はい、それでは今日もこれで終わりたいと思います。とにかくハワイにいる中で、いろんな情報をいつも伝えていただけるから、皆様、で、現地で、お声掛けいただいて、一緒に時間を過ごしていただける皆様、いろんな方を紹介いただいた皆様、ここでも代わってお礼を言いたいと思っております。ということで、また来週もお会いしましょう。ありがとうございました。マハロー。